えられるのもそういうのが、宗教部も担当しております、柴田と申します。私の今日のお話は、今読んだ聖書の箇所そのものを地で行くような話なのですが、ミリキタニの猫という題でお話しいたします。この映画の話なんですが、この映画かなりメジャーになってきましたので、あまりここで宣伝することは本当は必要なくなったのかなという気もするんですが、私の正直な感想という意味でお話ししたいと思います。今読んだ聖書の中にもありましたように、キリストイエス・キリストが実際に彼の地で伝道していたのはやはり少数派でした。周りにやっぱりしばしば異教徒の人たちがいる中に入っていかなければいけないということが、ありました。で、人々はそういうふうに大きな群れを出すとやはり存在になるという傾向があると思います。集団の力をしばしば絶対と信じるようになるというようなことがあると思います。今日の話はその対極にあるような人の話です。一月ほど前の地域ですが、ミリキタニの猫という映画を見ました。これは私の妻アワレノブコと言いますが、が主催しているアジア系アメリカ人研究会という研究会の関連で試写会に招待されました。実は昨年も一度同じ試写会の話があって見ているんですね。でもちょっとバージョンが違ってきました。映画はリンダ・ハッテンドースというアメリカ人の女性のドキュメンタリーフィルム作家がマンハッタンの総合地区、実は私もそこにしばらく住んでたことあるんですが、の近くの自称グレード・グランドマスターというホームレス画家との交流を描いたものです。映画はですね、寒い冬の気候の中で汚い段ボール箱を引きずっていく、ホームレスのおじさんをカメラに追っかけていきます。そして寒いですからニューヨークはですね、フードをかぶっているんですが、そのフードの中にこうカメラを寄せていくと日系人老人の顔だったんですね。そして、絵を買う、それならば代わりに、写真を撮ってくれる。でも写真撮るんだったらドキュメンタリーフィルム作家ですからビデオで撮りたいという形から映画が始まったんですね。で、映画の中でこの老人が英語で喋ります。ところがその英語は、まあ、英語をご覧になると分かりますが、過去形がないという英語なんですね。過去の話が全部現在形で述べられるという非常に何ていうか英語としてはすごいなという英語なんですね。それが地図対鉛筆で、画用紙に虎を描いたり、猫を描いたり金魚を描いたり、最初の映画では虎の絵がよく出てきたんですが、その虎の絵が実は猫みたいなんですね。ご覧になると分かります。そんな絵の中にですね、実は似つかわしくない異様な風景画がありました。視界の果てにですね、砂漠の視界の果てに切り立った岩山が立っています。それで砂漠の中に兵舎のような平屋がずっと連なって並んでいます。ホームレスの、これはですね、ホームレスの画家ジミ、この人はジミ・キトム・ミリキタニというんですね。ミリキタニというのは日本の名前なんですが、確か3つの、ね、力の谷と書くんです。広島の名前です。この方が60年前に収容されていた砂漠の中の日系人収容所の風景だったんですね。ツールレイクの風景です。ご存知の通り1941年1月7日、宣戦布告なしにパールハーバーの海軍基地を襲撃しました。日本では1月8日というふうに言われていますが、現地は1月7日です。この九州で開戦し日本との戦争を始めたアメリカはですね、翌年2月に西海岸沿いの、500マイル以内に住む日本人と日系人、8分の1の日本人の血を受けて日系人を全て、2週間以内にですね、集めて砂漠の収容所にぶち込みました。実際ぶち込んだんですね。本当にもうみんな自分たちの資産を処理する時間もない。そして送られるときに荷札をつけられるという状態で送られたんですね。例えばツーリーレイという荷札をつけられるんですね。それが非常に大きな未経験にとっては辛い思い出になってしまったんですね。で、その、キャスルマンテンと砂漠に立つ掘立小屋のですね、写真、 絵を見たときは私本当に涙が上がっていました。というのはですね、今から30年前なんですが、私は日本からちょうどいろんな事情があってアメリカに渡りました。そしてオレゴンに行ったんですが、そのオレゴンで私のことを助けてくれた人たちがいました。夫婦の人です。これはマイク・シノダとミッキー・シノダという夫婦なんですね。この方たちはツーリーレイクで知り合って結婚した人たちだったんです。マイクはツーリーレイクで日本語の教師をしていて、ミッキーは当時高校生でした。それでその二人が助けてくれたのですが、そのマイクはツーリーレイクの鉛筆画の風景をいっぱい残してたんです。で、マーキュリーが広くです。メリカリに書いたのと本当に同じ風景です。また同じになるわけなんですね。なぜかというと砂漠ですから、何もないところに取った手前が立ってるわけです。それで山があるんです。誰が書いても同じような風景になっちゃうんですね。でもそれを見たときに、マイクやミッキーからいろんな話聞いてましたので、私は本当に、辛い思いしました。実際にはこの後かマイクもミッキーもそうなんですが、自分たちの辛い経験っていうのをどこへこう怒りをしまくっていいか、どこへ訴えていいかっていう、そういう訴える先っていうのはなかったんですね。日本は助けてくれない、アメリカもずっとそのことは知らんかった。そういう時に私はその話を聞いたんですが、実際にはその後数年してアメリカの中で名誉回復運動というのが起きました。そして何年間かいろんなこうアメリカ人側の意見で日系人側の意見っていうのは戦わせられて、結果的に、名誉回復しました。その過程が非常に面白いのですが、今日はその話をする時間はありません。結果としては、日系人は、当時のですね、大統領、レーガン大統領ですね、レーガン大統領の公式な謝罪というのを受けて、そして一人当たり2万ドルの保証金というのをもらうことができました。もちろんそれは個人を結局もらわずにね、日系人の教会に寄付するというようなことをしましたから。それでこのジミー・ミリスタインというのは多分、もうかなりの長い間ホームレスやってて、その大統領の謝罪とか保証金のことを知らなかっただろうと思います。収容所の中でツーリーレイクの人は多かったんですが、アメリカ国籍を放棄した人たちも多かったんですね。で、ミリスタインもアメリカで生まれたんですが、英語下手な理由はですね、その後すぐ日本に帰ってきて教育を受けて、またアメリカに帰ったという奇弁理性なんですね。でもアメリカで生まれたから当然アメリカの国籍があるんですが、収容所の中でアメリカに反感を抱いて、放棄した人たちがいっぱいいるんです。まあアメリカも実はそういうふうに追い込んだという政策をやっているんですね。そのためにですね、ミリスタインは自分はアメリカ国籍ではない。その後、自分の故郷広島が爆撃されたということに対してアメリカに大変強い反感を抱いて生きていくんですね。そして、ホームレスになっていく。ホームレスになった時もアメリカに何か頼ろうという気は全くなかったんですね。まあ、その固くなる気持ちというのは私も実はよくわかるんですね。私自身も中国で日本人との母親の間に生まれて、日本では今度中国人の父親に元で育ちましたが、なんかいろんな多数派集団とか国家とか民族というところにあまりいい思いではない。いつも弱い小さい少数派の方にいて、変嫌な思いだけを聞かされたり体験したりということがある。そうするとだんだんひねくれて、ミリスタインと同じようにですね、強いものを見たりすると、多数派集団を見たりするとどうもそこから逃げたくなる、背を向けてしまいたくなるという変な心理ができますね。それでもたまに自分が教師の中にいることはあるわけですよ。街の中で大学の教授ですって言った話をすると、みんな聞いてくれるんですね。でそういう時なんか時々心配になってくるんですね。僕は本当にこんなみんな聞いてくれる話正しいんだろうってちょっと心配になってきたよ。みんなが言ってるような話をこう繰り返してると、どうも自分すらも疑わしくなってくるっていう変な自己到着を起こすっていう生活になってきたんですね。で、ミニスタインもそういう感じで長い間ホームレスやってたんですよね。ただ、作家の、映画作家のリンダ・ハッテン・ドーフと知り合って、この人非常に優しい人なんですね。911の例の、 ワートレっていうんですね、ニューヨークに住んでる人はワートトレードセンターですけど、ワートレっていうんですね、それが崩れ落ちた後、ミリタリーを引き受けて自分のアパートに住まわせるんです。で、一緒に暮らしながら車を取って、それでミリタリーのことをいろいろ調べていく。そうすると、ある段階でですね、まずミリタリーの親戚が、名前が少ないですからね、アメリカでミリタリーの名前を探せばすぐに出てくるでしょう。で、有名な詩人の方なんです。で、それから資料所の、あとずっと資料所の記録をずっと辿っていくと、当時資料所の中で国籍を放棄した人たちでも、50年代に国が国籍回復してあげるんですね。だから国籍があったんです。だから国籍もあって、ソーシャルセキュリティっていう、要するに生活保護を受けられるということがあったんです。だからこの老人のためにですね、国籍の証明をまず取って、それからソーシャルセキュリティ事務所に行って、それで何ができるかいろんな話をして、そしてアパートを見つけてもらって月380ドルぐらいの、生活保護をもらうことができるんです。その過程が非常に楽しいというか、心温まる過程ですので、ぜひ、ご覧になっていただくといいと思います。で、映画の内容を本当は見る前に言わない方がいいんですが、少しだけ言ってしまうと、その後自分日系人の中に夏になるとツーリーレイクマイルっていうのがあるんですね。その当時の収容所の砂漠へ行くわけです。バスに乗ってみんな、私の妻も行きました。当時私はちょっと一緒に住んでたんですが、妻だけが行ったんですね。そしてお参りするわけです。そこで亡くなった人が実際にそこに埋められていますからね。その度にやっぱりミリタリーも行きます。そのつらずとフィルムの中で出てきますね。素晴らしい場面ですね。で、そこで初めてミリタリーにですね、もう住んだことだからいいよっていうふうにだんだん優しくなっていく。それが非常によく出てる映画です。もう一つ実は最後に面白い場面があるんですが、これは見た時に楽しんでいただくといいですね。映画は最後に字幕まで見てください。その字幕の中に面白い話があります。今日の聖書朗読箇所をもう一度読んでみます。マタイによる福音書ですが、五章の中で、憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の強い人は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれるとあります。今説明したように、キリストはかつての説教の中でやはり長い立場集団の中に囲まれてでも平和、そして弱者の味方をしていくという、平和を取って弱者の味方をしていくということをしています。今の三条の説教の第10節にはこういうふうにあります。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。ジミーのこの映画の最後の場面、申しませんと言ったんですが、実は故郷のシアトルに戻ります。どうぞ見てください。さて、新学期です。どうぞ夏休みの思い出を一つ心にしまって新しい学期を迎えましょう。先ほど歌った賛美歌は、そういう意味を込めて選んだ若者たちが学ぶための賛美歌です。どうも、それでは、短いお祈りを